ゴーゴー喧騒シーズン14。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン14第9回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒では12月2日の放課後、湘南工科大学特任教授湯浅光一さんを招いて数学プレミアム講座が開催されました。内容はというと、東大、京大、東京科学大学を中心に難関国公立大学二次試験の特徴の講義と演習だったそうです。生徒たちは食い入るように聞いていたそうですよ。受験シーズンです。受験生の皆さんは全力を尽くして突破してくださいね。他に部活動をやってないにしても、はい、学校3年間でいろんな行事もありますけど、はい、こう記憶に残ること多分他にもあったと思うんですよ、は
い、そうですね、やっぱりそれで言うと、その総浴祭、特に体育祭ですかね、はい、いや私だからその部活もすぐに辞めちゃったっていうぐらいで言うと、本当にスポーツとか、すごく苦手 で、全然その体育祭とかも、全くそのなんていうか競技とかには、全然こう熱量が湧かないタイプだったんですけどいわゆる応援の花って言われるダンスですよね、はい、あれだけはすごく楽しくて、それで高校3年生の時に自分でその振り付けを考える側になって、それで自分の考えた振り付けでこう、同級生とか後輩と一緒にダンスを踊ったっていうのが一番の思い出ですかね、
ラジオ機の皆さん、喧騒の体育祭というのは生まれ月によってこう分かれるんですね。春夏秋冬、はい、何組だったんですか。
冬組ですね。冬組、2月生まれ、
冬まで、はい、冬組、はい、で私は夏生まれなので夏組で、それで1年生から3年生までこう合同なんですよね。
そうです、そうです。
冬組には1年生の冬組もいれば3年生の冬組もあって、でダンスで、競うんですかね。あれはどうだったでしょう。
競いました。だから僕のいた時はその競技部門とそのダンス部門でそれぞれ順位が決まるんですよ、で、冬組ってやっぱり、その高校生なのでどうなのか分からないですけど、とはいえやっぱりちょっとこうなんていうんですかね、ちょっとスポーツは苦手というか、多分ね成長の速度も関係あるのかな、あれですけど、
分かりませんけど、意外と冬組は弱いですよね。
弱いんですよ、多分万年最下位みたいな感じで、ただそのダンスだけはやっぱりその、単なるスポーツと違いますから、そこはその華やかさとか面白さとかいろんな多分観点で結構その1位を取れる年もあって、そうだからもう本当に僕も最後の年1位を取りたかったんですけど、なかなか
燃えましたよね。
いやそうでも取れなくて残念だったなって、悔しかったなっていう思いはありますね。
実は私の時にはダンスもちろんあったんです、はい、なんですけど女子だけだったんですね。
そう、それが
男女ですか。
男女でやりました。いやもうとても楽しかったですよね。
自分たちで曲選んで、
そうです、そうです、
踊りも考えて、
練習もして、そうで、しかも冬組で1年生も2年生も3年生もこう生まれ月だからずっと同じなんですよね、冬組っていうのは、だからその自分が2年生になった時の1年生のこと、また3年生になった時2年生の彼らと一緒にやるみたいな、そういうちょっと縦のつながりみたいなのもあって、それもすごく楽しかったですし、そこで何となくこう自分でいろいろとこう何ていうかね、企画するとか演出するみたいなことの面白さを知ったという部分がすごくありました。
そうですよね、本当にゼロからというか、先生は全く口を出さないですもんね。
そうですね、はい、なのでダンスを曲はその時は友達がこの曲でやってっていう曲を選んでくれたんですけど、そこでじゃあそのダンスの振り付けどうしようかなっていう時に、当時いろいろこう、インターネットでミュージックビデオとかちょっと見ながら、こう全然ダンスやったことないんですけどこうやったら面白いかなとかいろいろ考えながら、でそれをみんながこうやってくれて、でそれ披露したら 結構こうねお客さんも盛り上がってくれてみたいな、それがすごい快感で、はい、でしたね。それが良、うん、かったなと思います。
大橋さんも踊ったんですね。
踊りました、もちろん、はい、そう。いやだからちょっと話しても大丈夫ですか。
どうぞ
なんか僕高校1年生の時に、そのダンスを初めてやるってなって、でその時は1年生はもう必須でやんなきゃいけなかったんですよね。2年生3年生は自由だったんですけど、1年生絶対やんなきゃいけなくて、
踊らなきゃいけない、そうなんです、言われるがままに、
はいはい、だからもともとそんなに別にやる気があった方じゃなくて、言われたからやるかみたいな感じだったんですけど、で3年生の先輩方が一生懸命こう振り付けを考えて教えてくれて、で、当日本番を迎えた時に、春夏秋冬って披露していって、途中で冬組のダンスが始まって、全部で10分ぐらいあるんですけど、何曲目かのところで演奏曲が止まっちゃったんですよ、アクシデントで、
あら
急に、
はい、
であれどうしたみたいな感じにみんななって、でもうしょうがないので、その曲なしで、そのなんていうか、みんな手拍子でやるみたいな感じになって、それが1年生の時で、1年生の僕たちはあなんか止まっちゃったねみたいな、どうしたのかなみたいな、あははみたいな感じでちょっと笑ってたんですけど、それが終わって、でその自分たちのこうグラウンドの片隅に戻ってきた時に、3年生の先輩たちが号泣してて、そこでわあ先輩たちこんなにこれにかけてたんだと思って、ちょっとなんかそこに感動しちゃいまして、
私
もうこれはじゃあ自分も3年生になるまで絶対毎年やろうと思って、そこで2年目3年目とやって、で3年生の時に自分がまさにそうやって演出する側に回って、後輩たちと一緒にやって、でもだから1位にはなれなかったんですけども、最後だからもう僕も泣いてっていう、それが本当に高校時代はやっぱり一番の思い出かなっていう、
ありきたりな言葉になっちゃいますけど青春、
ね、青春ですね
本当そうですよね
完全に、
ということはもちろんそのダンスの企画からっていうのは、短い期間でできるものではないので、長い期間をかけてありますから、ある意味部活動みたいな、みんなと協力しながらっていうことで ね、
自分にとってはそれが部活の、代わりというか、のようなものでしたね。
1年生と3年生って高校だと随分もう3年生が大人に見えたりして、1年生まだ中学から出てきてすぐなので、子どものところがあってでそこでこうなんか衝撃があったわけですね。
はい、そうですそうです。いやすごくだから、それで文化祭の高野祭とかでもダンスをやったりとかそんなこともあったりして。
今は踊らないですか。
今はもうちょっと腰が痛いんで
何をおっしゃるか、
はい、いやでもそれでやっぱり自分で何かを企画する、演出するみたいなものが好きになって、で大学時代にまたそのダンスを、大学でもちょっとダンスをやって、
ちょっと大学の話に行かせてくださいよ、はい、じゃあ高校はもうとにかく文系で一番取って、3年生迎えまして、で大学はそのまんまじゃあ進学、すぐ進学ということで、
すぐ進学、いやでも
違うんですか
そうなんですよ、だから文系で1位取って、
1位取りましたよね。
もう
どこでもいけんじゃないですか。
でもちょっと調子乗っちゃったんですよね多分で早稲田大学を目指してたんですけど、落ちまして現役の時に、で早稲田に行けなかったらもう浪人しようと思っていたので、
他は考えなかった。
そうですね、ちょっとそのいくつか、併願で受けてたところもあったんですけど、でもやっぱり悔しかったので、で
そういうとこがあるんだ分かってきましただんだん。
そうですか、
で
浪人して、でも1年浪人するっていうことで、結果的にですね早稲田じゃなくて、東大に入ったんですけど、そうなんです、で、大学、1年浪人しましたけど、そう
東大入って何を勉強なさったんですか。
大学でですか、法律ですね。法学部です。
法学部に入って、
そうなんですよ。ただ大学入って法律一生懸命勉強したかというと、実はその高校の時にやったダンスが忘れられなくて
その感動とか頑張ったのが
忘れられなくて、
で何をやったんでしょう。
で自分でダンスチームを作ったんですよね、大学の時は。 だから別に自分はダンスをちゃんと勉強やったこともないんですけど、
はい、
なんか仲間をこう募ってダンスチームをちょっと作りまして、
はあ、ダンスにもいろいろありますけど、はい、ジャンルっていうのは
ジャンルって聞かれるのはいつも難しいんですよね。これがまたちゃんと勉強したわけじゃないので、本当になんていうんですか、独自の、ジャンルで
独自のジャンルでは
い、いろんなこうアーティストの、ミュージックビデオとか見ながら、こう振り付けを真似るみたいなところから、
じゃあいわゆる今時の曲で、
そうなんです、いやでもそうでもないですね。当時まだ僕が大学入った頃って、今って2024年って多分もう子供たちから、ダンスってこう体育の中でやったりとか、かなりみんなダンスのなんかリテラシーが上がってると思うんですけど、まだ当時はそんなに世の中的 なんか、ダンス、ストリートダンスとかもそこまで市民権が今ほどではなかったと思うんですよね。だからなんかこう子供からおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめるダンスやろうと思って、例えば歌謡曲で踊ってみるとか、ベートーベンの第九で踊ってみるとか、そういうちょっと振り幅を持ったちょっと笑いを混ぜたみたいなこれをやってました。
実はですね、打ち合わせをほぼほぼしないでお話を伺ってるので、私今全部初めて聞くことなんですけど、
すいませんね、まさか話しすぎちゃって、
いいんですけど、まさかダンスで、それをもう自分で
立ち上げて
メンバー
集めてやりました。
やっぱりどっかでこう皆さんにお披露目をして、
そうですね、だから大学の学園祭があって、年に2回、そこでそのチームで出るっていうことを目標にして、
かなりそれはのめり込みましたか。
そうですね、もう全部自分でその振り付けとか、曲決めたりとか、メンバー集めるところからですけど、そう、あとはこうちょうどその時 YouTube とか出始めの時期だったので、その動画を撮ってでアップするとかそういうこととかもやっていて、もうそれが楽しくて
、はい、それは4年間、
そうですね、4年間、途中で勉強を しようと
ちょっとやっぱりしないとね東大入りましたしね、
ちゃんと勉強しようと思ったんですけどやっぱりなんかそうなんですよね、自分が熱中できるのってそれだなって思って、やっぱもう一回ちょっとそのダンスとかやったりとかしててですね、実はそれが今の多分仕事にもちょっとつながってる部分は
ですよね。今 NHK でアナウンサーなさってるということなんですが、東大では法律、さっきも伺いましたが高校の時は政治経済だとか、公民みたいなのお好きだったからそこにつながるんだろうなと思ったんですけど、じゃあダンス中心で大学は4年間で終えられて、
そうですね、
手はいいですか、
もちろん。
でその後じゃあお仕事ということになって、就職活動ということになったんだと思うんですが、その時にはもうその法律とかそっち方面は考えず、
いやもう何だったら、でも僕はもう法律家になることをずっと夢見て実はいて、
もう流れはそうです
ね、そうなんです、流れはそうなんです、
そうですよね。
で法学部入ってもう完璧にその道に来てたんですけど、
と思います、
なんですけど、そう法律の勉強してて、やっぱりなんかその自分がでも一番楽しいことってなんだろうなって、その法律の勉強してるよりもそのダンスとかを企画してる時の方がワクワクしてるなってちょっと思ってしまい、そういう何か自分でこう立ち上げて、そう人と一緒にこう企画を作って、でその時ダンスは自分で YouTube とかに出して動画も作って出したりみたいな、そういうなんか表現活動も含めてできることって楽しいなと思って、何かそれを仕事にできないかと思ってですね、結構悩んだんですけど、なかなかそのぴったり来るような仕事が見つからなかったね。でもたまたまNHK の、採用のパンフレットを見た時に、NHK のアナウンサーは自分で取材もするし、で企画書も立て作って、で自分でこう撮影行って編集して、そして最終的には自分の声で届けることもできるっていうふうに書かれていて、いやもうこれだと思って、それでエントリーシート書いて応募してっていう形でしたね。
親御さんたちはちょっと予想してたのと違うななんていうことはなかったんですかね。
いや大いにあったと思いますね。いやですので、 まあ、家族親戚の中にはちょっとその、うん、期待をしてたしてくれた人もいたので、うんうん、まあ、そういう意味で言うとそれはちょっとなんかがかりというか、
でもね NHK ですからね。いやいやいや、
そうだから僕の中では本当にやりたい仕事を見つけられてよかったなと思ったんで、うん、全然そこは悔いがなくやってますけど、まあ、そういろいろそういう反応はありつつ、うん、まあでもその道に入って、はい、結果としてはすごくやりたい仕事ができたなという感じはしてますね。
今に至ると、
今に至るということ
なんですね。はい、あ、NHK のアナウンサーの方というのは、はい、もう取材とかそういうのも全部ご自身で。
そうですね、うん、まあ、もちろんそのなんか自分がいる場所とか、私はその入局してから福井県と沖縄県とっていうところで勤務して、その時は本当にそういう自分で取材したりっていうこともすごく多かったです。で、今は東京にいるんですけど、その時はまあ番組によってはもう本当に自分で取材するっていう時もあれば、比較的こうキャスターとして仕事をするみたいな時もありますし、まあ、それは番組によって違うんですけど、はい、でも自分自身はそうやって取材するっていうのがとても楽しかったので、うん、取材して企画をするっていうのがそれができてよかったなと思いますね。
じゃあ今は満足、は
い、いやもう満足です、はい、
そうなんですね。、
はい、楽しく、まあでも満足、いやでも満足って言っちゃよくないですね。まだまだ満足せず、まだまだ、はい、やっていきたいなと思いますけど。
そうですか、はい、まあ、そしてちょっと一つ私ぜひお聞きしたいんですけど、はい、まあ、FM 相模 FM ホット839の番組はずっと聞いてましたと、はい、それは本当のことでしょうか。
もちろんです、はい、小学校5年生か6年生の時に、うん、ラジオ、親が使ってたラジオでいろいろ合わせてたたら、まあ、FM 相模があって、うん、でその時からもうずっと小中中心に聞いてましたね。当時から聞いてた番組で言うと、川端芳之助さんの
爆裂ラジオですか、
まあ、当時は快感イケてるラジオっていう名前でしたね、
はい、
で途中から名前変わって爆裂ラジオになりましたし、あと取れたてランチボックスも
私担当しておりますが聞いたことありましたか。
はい、もちろんです。
あ、そうですか、
はい、聞いてますし、聞いてましたし、あとはサンデーリクエストライン、
はい、今もありますね、
ますよね、
手島さんも、
はい、どすこいて今さん、
あ、そうです、あ、本当にご存知だ、はい、嘘じゃない。
ね、あれなんか、うん、こう相模原のどっかで中継してて、そこに行くと、うん、なんか会えるよみたいなとか、ね、はい、あと手島さんのお菓子を食レポする
食べながらね、
はい、ありますよね、
ありますね、
はい、
聞いてました。じゃあ、はい、やっぱりそういうラジオっていうのは身近な存在があった、はい、ということなんですね。
そうですね、はい、う
ん、
そうだから、まあ本当にその時の経験っていうのは多分今に生きてると思いますし、うん、そういう意味で言うと自分のラジオ担当するラジオに平岩さん出ていただいたっていうのは、
うん、ご縁ですね。
いやもう本当にちょっと自分の中でもなんか達成感がすごいありました。
ありがとうございます、
はい、いやこちらこそありがとうございます。
第39期の大橋拓さんにご出演いただきました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦氏がお伝えします。
ですね、同窓会の方で今企画してて、現役生を応援する企画ということで、部活動とか同好会の皆さんの活動で、まあ、アピールコンペっていうのを今指導をしてまして、で、まあ、PR してもらって、こんなことやりたいんで、支援してくださいっていうことで、一応総額5万円で、はい、選ばれた部活動さんに、補助金を、うんうんうん、申請するというような企画が進んでますんで。
もうスタートしたんですか？
そうですね、もうスタートしてて、実は放送、この放送ぐらいにはもう締め切りになっちゃうのかな、ちょっと今、記憶が定かじゃないんですけれども。はい、
そう、同窓会の役員会でもね、その話が、うん、話題に上がってて、
ね、
面白いのはこうよく同窓会ってこう関東大会出ました、うんうんうん、ちょっと遠征費、
はい、
補助してくださいって言われて、うんうん、同窓会からお金を少し
それはやってるんですよね、
出したりとか、うん、はい、それこそ最近ですと軽音部の、
軽音部、
はい、セントラルさんが、
セントラルさん、はい、
あれは全国大会ですか？
そうですね、関東大会で、はい、最優秀賞になって全国大会に出て、うん、で優秀賞を取った、
うんうん、でそうですね、それでこうちょっとそれを告知というかおめでとうみたいな、垂れ幕っていうんですかね、
そうそう横断幕が、ね、今ね県総の道路側に飾ってあるん で、
はい、でそういうのを作ってくださいってお願いできないでしょうかって来た時にこちらがお金出して、
う
ん、
そうそう同窓会で、
やるんですけど、
作成をしてあげたりとか、
そのさっきの部活動アピールコンペっていうのは実はそのこう花々しい部活っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、はい、まあをなんか関東大会出たとか全国大会出たとか言ったらすごいじゃないですか、
うん、すごいですね、
うん、でもそうじゃなくても頑張ってる部活、うんうん、もしくはこう同好会だけど、はい、部活周りの昇格まだしてないんですけど、うん、同好会でも一生懸命活動している
ですね
という団体が、うん、まあ高校、学生がいるので、まあ、そこにもこうちょっと焦点を当てたい、そうそう、
ね、スポットライトを当てて、はい、応援したいということで、はい、
そうなんです、うん、
今やってる企画でございます、
は
い、
今日この今収録してる日にちょうど相模原市が誕生して、はい、市政70周年の式典が、
うんうん、そうですよね、
市民会館で行われました、
うん、はい、行ってきたんですか？
行ってきました、
はい、
いろんな団体に入ってるとか、
うんうんうん、
例えばさ、ちょっと専門的な話なんですけど、相模原のステップ50とか使った企業さんの社長さんとか、
あ、
ま
あ、
いろんな方が、ね、うん、もちろん一般市民の方もいましたけど、うんうん、ご招待されてて、
はい、
僕はこう市が、協賛している事業で、うん、子どもに会社作り体験をするプロジェクトが、
あ、はいはい、
まあ、20年ぐらい実はありまして、
うん、ありますね、
子どもアントレっていうんですけど、はい、うんうん、そこの委員長をやってたんで、なんかその子どもアントレの委員長ということでご招待いただいて、うんうん、
お疲れ様です、
あ、はい、まあ、ただ見てるだけなんですけど見てて、まあ、相模原出身のアスリートだったり文化人の方、はいはい、なんかがこう市民栄誉賞みたいな形で
表
彰されたり、
表彰があったりとか、
はい、最後の方はですね、うん、相模原に縁のある方たちのパネルディスカッション、
はい、あ、はいはい、
行われました、まあ、もちろん本村市長がいて、はい、他にはこう JAXA の方でした
り、JAXA の、はい
はい、あと食べチョクっていう、果物とか野菜の直販サイトを運営している社長さんが実は相模原出身、
そうですよね、
かつ県総出身、
県総のご出身ですよね、
はい、でその片秋山さんという社長がいらっしゃったり、
は
い、
ね、テレビのコメンテーターなんかも、ね、もすごい大活躍されてますよね、
はい、あとは車椅子のバスケをやられているサッカーチームの方の方だったり、はい、あと落語家の2つ目に昇進して、
はい、
まあ、表に出ても落語家として活動できるようになった方が相模原市出身なんですけど、女性落語家の黎明社ミーマさんだったかな、
あ、はいはいはいはい、
が来てて、あとなぜか U 字工事、
はい、あ、U 字工事
2人で来てて、その
栃木じゃないんですか？
栃木じゃないですね。ちょいちょい入れてましたけど話に、なんかそのオビリン大学、
あ、オビリン大学、
両方ともオビリン大学で住んでたのが片方が矢部だったらしいんですよ。
相模原、
はい、矢部から通ってたみたいなので、まあ、一応縁とゆかりがあるという形で呼ばれてて、でそのパネルディスカッションで、司会をしてたのが、
うん、
FM 相模の、
はい、
平岩社長、
夏樹さん、
はい、夏樹さん、
我らが、
はい、我らが、ね、夏樹さん、
うん、
あの方ももちろん喧騒
ですよね、
OG なので、
はい、
なんかこうもちろん喧騒って名前は式典中は出ないんですけど、うん、僕的にはこう喧騒の人が喋ってるなと思ってこ
う、うん、ね、やっぱり活躍をしてるなっていうのは嬉しいことですよね、うん、
見てましたね、
うん、そうですか。
でちょうど去年は、はい、県総が創立60周年の記念を、
そうでしたね、
市民会館でやったんですよ、はいはい、で今年が市政70周年をやってて、はい、去年が懐かしいなと思いながら、
うんうん、
去年が創立60周年だったってことは、うんうん、再来年が、
再来年、
多分
そうですね、卒業生が出る、
はい、
まあ、創立して1年生が入ってきて、
はい、
卒業生が出る時が、
うん、1期目なので
同窓会の、最初ってことになりますね。
なのでおそらく再来年ぐらいが、
うん、はい、
同窓会ができて60周年の式典をやる
そうなんですよね、
はずなんですよ。
実は、
はいはい、まだ中身も場所も日も何も決まってないんですけど、ね、
う
ん、
はい、
あの50周年、同窓会50周年の時は、小田急センチュリーの
そうでしたね、
ここでやりました、
盛大に行われましたね、
はい、で、はい、コロナを経てこうセンチュリーさんがそういった、ホテルは宿泊事業だけに、
ね、ちょっとその パーティー宴会系の、ね、
はい、宴会はやらなくなっちゃったんですけど、うん、最近こう復活をしまして、
今年ね、あの、はい、ニュースになってましたね、なりました、つい先日、
あの、はい、今年の最初かな、何かの会で、
はい、
本村市長も実はその小田急さんに、
うんうんうん、
あのみんなが集まれる場所がないから、はいはい、やってくれないかっていう打診をして、返事待ちなんですなんておっしゃってたんです
よ。なるほど、うんうん、
なので、まあ、相模原にね、大きなホテルももう今はその小田急さんくらいしかないですし、うん、
はい、
デパートもなくなっちゃったんで、
そうなんですよね。だからなんかこう、はい、式典ができる大きな箱が、
うん、そうなんです、
今ね、うん、どうするんだっていうところですよね。
そこが予約できるかね、わからないですけど、うん、
はい、
できたらいいななんて思ってますね。
そうですね、ちょっと今から準備を立ち上げないといけないですね、はい、毎回同窓会とは別に実行委員会っていうのを、
はい、
立ち上げて、
そうですね、
そこでちょっとメンバーを募って、はい、進めていったと、はい、確か記憶をしてるんですが、
それで多分僕も声がいいんじゃないですけど、いいんやってた人から、
はい、
かなだったかな、そのいいんやってる人の知り合いみたいな、
うん、
形で、南も来いよって言ってくれて、行きました。
あ、なるほど。
僕の年代はね、多分僕しかいなかったですね。
そうですよね。でもだんだんほら同窓会の中も、はい、まあ今年から会長が変わられて、うんうん、少しこう世代が年代が若くなってきたの で、ね、はい、我々がどっちかというとまあ中心というか、
そうですね、
メインになって動かないといけないので、はい、ぜひ我々から声がかかった同窓生の皆さんは、ね、はい、よろしくお願いします、はい、
また具体的に決まってきたらいろんな形でアナウンスをしていきますので、
そうですね、はい、では最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は 0120-10-9899 トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は 0120-10-9184 トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿を管理し、同窓会報を発送しています。住所等の変更があった場合にはどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。それではぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう、
はい、このコーナーは29期の染谷公平、
33期の南敦氏がお伝えしました。
喧騒シーズン14第9回いかがでしたか。喧騒に限らず高校受験を控えている中学生の皆さん、今はちょっと苦しい時期かもしれませんが、もう一踏ん張りですよ。頑張ってください。ご案内役は13期生の夏希でした。